僕の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手両足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化。そう、あなたも気がつけば両生類なのです。
はい、ということで始まりました、気がつけば両生類、パーソナリティを務めさせていただきます、ダンでございます。よろしくお願いいたします。この番組は私パーソナリティダンが日々感じる様々な物事に対しての意見や考えを主張させていただき、それに対する皆様のご意見反論をいただくことで、ダン自身が知らない世界を知るための番組です。皆様からのリアクションがあってこその番組ですので、ぜひぜひご意見等いただきたく思います。メッセージは番組サイトのメールフォーム、またはツイッターでのシャープダンレディオ、DANRADIO でのツイートおよび DM でも受け付けておりますので、ご都合の良い方法でダンにコンタクトを取ってみてください。ということで始まりました、気がつけば両生類でございます。皆さんご時間いただきましてありがとうございます。何を言ってるのかよくわかりませんけれども、ちょっと収録がね、あのなんだかんだ言って結構久しぶりでね、本日は、2014年の2月の8日8日ですね、土曜日、明日これをね、公開させていただくというような運びになるわけなんですけれども、まあ、皆さんねリアルタイムで聞いていらっしゃる方がもしいらっしゃったらですね、まあ、お分かりかと思いますが、2014年の2月8日8日といったらですね、大絶賛、出血大サービスで大雪が降っておりますね。まだまだね、今午前中11時過ぎたところでございますので、そんなに積もっているというわけではないんですけれども、今日も夜もね普通に仕事がある私からしてみればですね、どうやって帰ればいいんだというところね、まあ、今からまあ不安に思うしかないわけなんですけれども、まあ、そんな中ですね、サクサクっと時間もあまりない中ですね、やっていければなというふうに思うわけなんですけれども、まずですね、今日のテーマのお話をする前に、本編に行く前にありがたいことに、久しぶりにあのメール、お便りをいただいておりますので、ご紹介したいと思います。ラジオネーム雑草さんからいただきました。この方ですね、メールアドレスもね、書いてくださっていて、あのメールフォーム、気がつけば両生類のメールフォーム見ていただければ分かるんですけど、まあ、任意でメールアドレスが書けるようになってるんですよ。まあこちらと相互に、ね、やり取りができるようにするためのものであってですね、もちろん書いていただいた方も中には今まで、ね、何人かいらっしゃるんですけれども、まあ、メールアドレス書いていただいてるっていうパターンはなかなかないんでね、すごく貴重なありがたいメールではあるんですけれども、まあ、さぞね本文の方もねしっかりとした内容でいただいてるのかなというふうに思って、まあ、読み上げますね。はい、本文、ポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポっていう字がいっぱい並んでいるんですね。はい、まあ、こんなくだらないメールを読んじゃうぐらい皆さんお便りに困窮しておりますので、ぜひぜひ皆さんのご意見をいただきたく、これ本当にいただいたんですよ、このメールね。あのポっていうだけのあのメールお便りを送りますっていう風に言われたんですよ。ある方にね、まあ、この雑草さんなんですけども、まあ、どうぞどうぞっていう風に言ったら、本当にねその直後5分としないうちに送ってきやがりまして、はい、まあ、聞いてるかどうかは分かりませんけれども、はい、まあ、それぐらい、皆さんからのご意見にね、困窮しております。で、最近はね、まあ、手前味噌ではございますけれども、最近の回は結構好評な回が多いので、まあ、多いって言っても、まあね、普段聞いてくださる方がね、ちょこっと感想を言ったぐらいのことではあるんですけれども、まあ、私自身もね、非常に最近の回は充実した回が多いなというふうに思っておりますので、ぜひぜひ皆さんも感じるところがあればですね、先ほど申し上げたように、メールフォームからもしくはツイッターでのダンレディオでのね、ハッシュタグをつけた、DANRADIO をつけた、ハッシュタグのね、ツイート通していただければですね、私の方に、その意見が届くというようなシステムになっておりますので、はい、よろしくお願いしたいなと思う次第でございます。そして今回のテーマはですね、産後クライシスクライシスということで、クライシスって2回続くのは別に間違いでも何でもなくてですね、産後クライシスクライシスってことですね。はい、一体産後クライシスって何なんじゃろうかというところね、まあ、少し、今回もね、結構時間も取れないので、サクッというふうにいきたいと思います。それでは、参りましょう。 テーマなんですけれどもね、実はこれ、もう一つのね、気がつけば両生類のサイトではない方の、ブログがありまして、ダンの本気つぶやきというね、その名の通り、たまにツイッターね、僕のツイッターフォローしてくださってる方だったら分かるんですけど、あんまりつぶやかない方だとは思うんですよ。で、たまになんかすごく調子に乗って、放送で言ってるようなことをですね、長文を何回もにも分けてツイートしたりとかするんですよ。で、それってやっぱりそのツイート140文字くらいではね、収まんねえやっていうよね。そんな本気でつぶやいてんだけど本気で言ってるっていうことを、ブログの方にしたためればいいんじゃねえのっていうところで、結構前から一応あるにはあるんですけれども、本当そっちもたまにしか更新しないんで、気が向いた時にしか。で、去年の9月、2013年の9月にですね、その産後クライシスっていうタイトルで確かやってたと思うんですけども、産後クライシスっていうことに対して、こういうテーマで、近々やりますよというような告知をね、そのブログの方でやってたんですけれども、それから半年ほど経って今になるわけで、それまでね、逆にネタに困らずにね、来ていたという。で、今ちょっと準備する期間もないし、今ねちょっと時間がいろいろ足りないんですよ。準備する時間もない、で、特にゲストが今回はねあるわけでもないっていう時に、ちょろっとできるネタとしてね、産後クライシスっていうのをネタに今回挙げさせてもらったわけなんですけれども、その去年の9月の時点で一体何があってその産後クライシスになったかと、そういうテーマを持ってきたかというお話なんですが、NHK のですね、平日に毎朝やっている、ご存知の方も多いと思います、朝一という番組がありますね。V6 の命と、最近人気の、NHK の紅白歌合戦の総合司会も務めた有働アナがね、メインのキャスターというか、キャスターではないか、ニュースではないから、メインでね、メインパーソナリティなのかちょっと違うな、メインで2人でやっている番組がありまして、よく皆さんね、朝の連続ドラマ小説っていうので、今はごちそうさんやってますけれども、あまちゃんにしかり、その前の、純と愛にしかり、その前の、梅ちゃん先生とか、そこら辺を見ていた方々は、そのままその後ね、その朝一が始まりますんで、朝のね、連ドラ見た後の朝一が始まりますんで、その流れで見ているっていう方も多いと思うんですけれども、基本的にはこう、主婦層をね、奥さんお母さん方をターゲットにした番組でありまして、この産後クライシス、今音声だけで聞いてらっしゃる方はその産後ってどういう意味かというと、その出産後っていう意味ですね。産後のクライシス危機、という意味なんですが、このことについて取り上げていた、取り上げていたというか、この産後クライシスは実は何を隠そう、その朝一によって作られた言葉なんですね。朝一初の言葉なんですよ。それが、どんどんいろんなメディアに広がっていってですね、今産後クライシスっていう風に検索したら朝一が一番最初に来るのではなくて、いろんなニュースの記事だとか、ネット上の、ね、記事だとか、そういったところで産後クライシスっていうのがあるよっていうような紹介をされていたりだとか、その言葉そのものが今どんどん一人歩きしているような状態だなというところでですね、非常に私にとっては憤りの強い現象が起こっているわけなんですけど、勘違いしないでほしいのは、朝一という番組は僕は嫌いではありませんし、どちらかというと命もうどわなも好きなんでね、笑いながら見させてもらっていますけれども、何にしても変更的な情報がかなりいつも流されている番組ではあるというのは皆さんね、考えてそういうふうに思って見ていただければと思うわけなんですけれども、早速ですね、その産後クライシス、その、朝一のホームページからですね、情報を引っ張ってきました。その朝一が作った言葉ですからね、この朝一が言ってる産後クライシスとはこんなことだよというのが、まさにそれこそ定義であるというところからですね持ってきました。 そのホームページの、あの、サンゴクライシスやった回のね、そのサンゴクライシスについて、だーっと結構ね、そこそこ文章書かれてあるわけなんですけども、その中の一部をね、抜粋してね、ご紹介したいと思います。家族にとって幸せなイベントである出産。しかし、昨年、ある民間の調査機関がおよそ300人に行った調査で、この、また後ほど話しますけれども、この民間の調査機関とっていうのは、あの、ベネッセ次世代育成金、研究所というですね。ベネッセ次世代育成研究所というところらしいです。まあ、どうでもいいですけど、まあ、そこが300人に行った調査で、出産直後から妻の夫への愛情が急速に下がるという実態が明らかになりました。また別の研究では、この期間に生じた不仲はその後の夫婦関係に長く影響するなんてデータも。中には、長年、連れ添ったにもかかわらず出産後わずか1年半で離婚に至ってしまう夫婦もいます。実は産後とは夫婦仲に大きな危機が訪れるタイミングなのです。こうした問題はこれまで育児ノイローゼ、産後ブルーといった言葉で主に母親たちの問題であるように語られてきました。しかし番組ではこれを夫婦や社会の問題であると捉え、産後クライシスと名付け、その実態に迫りましたというふうな、まあ、これが、まあ、まあ大まかな概要といいますか、まあ、その経緯といいますかね、そういった、まあ、根拠に なっているかどうかはちょっとね、私は疑問ですけれども、まずね、このベネッセがね、一体誰を対象にしたかよくわかりませんけれども、300人の人を対象に行ったこの調査で、まあ、私はあの専門家でも何でもないんでね、文句を言える立場ではないんですけれども、果たして300人の調査結果で、出産直後から妻の夫への愛情が急速に下がるという実態が明らかになったって言い切っちゃっていいのかっていうのは相当疑問があるわけなんですけれども、まあまあまあまあ、そこはまあね、そういうやっぱ変更っていうものが、変更報道の変更ですよ。変更というものがまあ、あるという前提の話で言ってますからね。まず皆さんそこら辺もまあでもそういったところもあると。根拠となる情報が一体果たしてどこまで精度の高いものなのかというところもありますけれども、で、さらに、ま、具体的な数字がありましてですね、その300人の調査をした中で、もうちょっとこう具体的な数字をね、申し上げますとですね、昨年、驚きの事実が分かりました。以下は、民間の調査機関、ベネッセ次世代育成研究所が、およそ300人を対象に行ったもので、妊娠期、0歳時期、1歳時期、2歳時期に、夫、妻を心から愛していると実感するという夫婦の割合を追跡調査したものですと。300人に対して3、4年かけて追跡調査しましたと。ね。で、要するに夫婦の中でのお互い相手に対して愛情を実感すると答えた人が、妊娠期、お母さんのお腹の中に赤ちゃんがいる時期は、男女ともに 74.3%、全く一緒の数字、 74.3% の方が、300人のうちですよ、 74.3% の方が相手に対しての愛情を感じると言いました。はい、で次、0歳児出産してから1年間、はいですね、男性が 63.9%、 女性が 45.5%。 なるほど。で、1歳児期、ね、男性が 54.2%、女性が 36.8%、2歳時期、男性が 51.7%、女性が 34.0% というところで、まあ、この数字から見てもですね、まあ、出産してから、時間が経てば経つほど、男性も減っているけれども、女性の方がより早く、大幅にその相手を愛していると実感しているということが、減っているということがよくわかります。このギャップがあるというところが今回の主軸になるわけなんですね。で、まあ、この朝一ではですね、この産後クライシス、このギャップによって、 いわゆる妻が夫に対して、まあ、いろんな不満を持ったりだとか、その自分に対しての愛情を感じられない、もしくは自分が相手に対しての愛情を感じることができなくなってしまっている状態がある、まあ、それが離婚の原因につながっているというふうなことを、まあ、大まかに言いたいわけなんですよ、この朝一さんはね。うん、じゃあどういう対処法があるのかっていうところで、3つほど対処法を述べております。まあ、具体的なことは言いませんけれども、3つの柱はね、じゃあ産後クライシスをいかに克服するかというところのテーマなんですけれども、第1に、自分が何をして欲しいかを言葉で伝えると。うん、これは女性から男性に対して、要するに奥さんからその旦那に対してのアプローチですよ、これから申し上げるのは全部ね。その自分が何をしてほしいか言葉で伝える、うん、に、家事に協力してくれた夫を褒める。3つ目、家事をした場合に6割で OK と考えると。まあ、要するに3つ目はかなりね、奥さんからしてみれば、普段家事に慣れている人からすれば、たまにしか家事できない夫が手伝ってくれた時に、まあ自分の仕事を10割と考えた時に6割ぐらいしかできなかったとしても、それで OK というふうに、まあ、考えてくださいよというふうなお話なわけですね。まあ、この3つのやり方をもってすれば、産後クライシスを逃れることができますよと。またこういう話もあります。男性からその女性、要するに奥さんに対してですね、夫から奥さんに対しての発言っていうところでも注意しなければならないところがありますよと言っています。はい、手伝おうか、家事を手伝おうかと言ったりですね、子供がうんちをしていたら、うんちしてるよっていうふうに言ったりですね、まあ今仕事が大変なんだみたいな発言をすると、奥さんはカチーンとなってしまうと、カチーンとなってしまうということなんですね。まあ、要するに主にですね、まあ、子育てに対して積極的でない旦那がいるっていうことと、まあ、家事に対して、積極的でないという旦那がいるということに対して、非常にその奥様方は不満を持っていらっしゃるというところで、まあ、そういう不満が積もり積もって、いわゆる最初の質問である、愛情を感じることができませんよ私たちは、ってうちらはっていうふうにお話、そんなお話になってきているというのが、まあ、それが産後クライシスの朝一が紹介した内容ですね。はい、これ、まあ、ご覧になった方とかはね、もしくは他のところで産後クライシスっていう言葉を知った方はですね、まあ、今の内容でなんとなく分かっているとは思うんですけれども、まあ、結局ここで言っているのは、旦那がどれだけどれだけ協力するのか、家事育児に、そして奥さんはどれだけ旦那をコントロールできるようにするのかというところが肝になってくるというようなお話なんですよね。お話なんですよ。うん、じゃあそれはまあ、端的に言えばどういう状況なのかっていうのは、もし勘がいい人、そして勘がよくって、今までの私の放送を全部とは言いませんけれども、ある程度聞いてくださってる方だったら、あ、もうダンはこんなことが言いてんだろうなっていうのは分かると思いますけれども、申し上げますが、まあまあ結論から言えばですね、夫婦やっぱりいらないですよね、夫婦っていう枠が概念が結婚っていうものがいらねえなっていうふうに思うわけなんですけど、じゃあなんでそんなのっていう話なんですけど、あ、ごめんなさい、その前に、じゃあ一つ私が考える、ね、もちろん皆さんも感じてると思うんですけど、私が考えるこの産後クライシスに至るまでのその経緯の一つの大きな要因として、今NHK の朝一が挙げてなかったものとしてですね、いわゆる女性の自立度の高さっていうものが高くなってきているっていうのが、やっぱり大きな原因の一つになって、要因の一つになってるんじゃないかなというふうに思うわけなんですね。やっぱりなんだかんだ言って、その女性の自立っていうのが今叫ばれて、まあ、結構それなりの期間は経っていますけれども、そこそこね、もちろん昔に比べたら女性のですね、その自立っていうものの認知度がどんどん高くなっていって、まあ、女性が働いて男性が家事をしたりとか育児をしたりっていうようなことも、まあ、よく聞く話ですし、 あのイクメンなんていう言葉もあるぐらいなものです。はい、だからかなり意識が変わってきている。で現状として、女性がここ一番大事ですけど、女性が旦那の収入に頼らなくってもなんとか生きていけるっていう状況が多くなっているっていうのが非常に大きな要素なんではないのかというふうに私は思うわけなんですね。やはりなんだかんだ言ってですね、その一つの家庭っていうものを前提として考えた場合に、まあよくね、一家の大黒柱なんていうふうに昭和の時代では表現したかと思うわけなんですけれども、その一家の大黒柱っていうのは収入をより多く持ってくる 人間のことをある程度指すわけですよね。もちろんその他の要素もたくさんあるわけなんですけれども、まあそれを今指してるわけじゃないですか。まあそれが基本的にはお父さん、旦那さんの、まあ、役目だったものが、その女性ももちろん社会進出してですね、経済的に、その収入を得るっていうことの方法、収入を得る手段っていうのが、多岐にわたってですね、まあ、働きやすくなっている環境が少なからずあるということがですね、別に旦那に頼らなくても生きていけるっていう環境が離婚っていう選択肢を、まあ、より選びやすくしているんじゃないかというところは非常に大きくあると思うんですね。離婚っていうところに頭を巡らすことができるっていう状態があるからこそ、不満を不満として助長するっていうところにつながるっていうのは非常に大きいんじゃないかと思うわけなんですね。だってもし自分が働けない状況にあって、旦那さんが外で働いてきて収入を得て、それで自分の生活が成り立っているというのであれば、単純に、まあ、お金を自分で稼ぐことができないから別れたって生活のしようがないという物理的な面もありますし、お金をやっぱり得るっていうことに対して、その収入を得るということに対して旦那さんが本当に必要な存在であって、その経緯で、尊敬したりだとか、その人間的に信頼するに足るというような感覚に至れる部分もあるのかも分かりませんけれども、まあ、ある程度自分でも働いて自分でも収入ができて、もしくは女性の方が収入が多いなんていうこともあると思います。僕の兄貴なんかはね、もうここ何年もずっと連絡取ってないですけど、奥さんの方がね、収入が大きいんで、もうかなり、まあ、尻に敷かれるとまでは言わないですけれども、まあ、主導権は向こうにあるわけ、まあ、姉さん女房ですしね、まあ、そんなことはどうでもいいんですけれども、うん、まあ、その女性のその自立度の高さっていうものをかなり大きく要因し、原因として占められるのではないかというふうに思うわけなんですね。で、またさらに、ですね、これは、だからこそある種対等な男女の間が、その夫と妻との間がですね、ある種対等な位置になってきているっていうところを言えると思うんですよね。先ほど その女性の自立度が高くなってきているっていうところからすればですね、そうなってくると、まあ、皆さんお聞きになった方は覚えてるかどうか分かりませんが、私が第62回だったかな、ちょっとそこら辺詳しくは覚えてませんが、60何回かの時にですね、何だったっけな、稚拙な思考からの脱却という回だったと思います。その中で持たざる者の思考っていうようなお話をさせていただいたことがあって、まあ、その中でも軽く触れてるというか、同じようなことを言ってるわけなんですけれども、その同じ立場に立つとですね、比較ができるようになっちゃうんですよね。自分と相手の比較っていうものができるようになって、でその全く別格の存在、別格といっても上下という話ではなくて、別の性質を持った存在として自分とその夫っていうものを認識することができていれば、比較してもしょうがないと、比較してどうこうなる問題じゃないというふうに思えるので、比較すらしないという話になってくるわけなんですけれども、そうではなくて自分と同等の存在だというふうに、同じような位置にいる存在だというふうに思うとですね、比較ができるようになってくる。それは要するに何かというと、先ほどの NHK の朝一のサイトにもありました、家事や育児に対してどれだけ貢献してもらっているかというところが非常に大きな割合になってくるわけなんですね。その自分が、まあ、基本的に、じゃあ仮にですよ、9割10割、その奥さんがその育児と家事をまずやっているという現状があったとして、自分がこんなに大変でこの育児や家事をやっているというのに、なぜ彼は、夫はその9割10割を7割にしてくれたり6割にしてくれるような、そういう負担の軽減を考えてくれないんだろう、なんで自分ばっかりやんないといけないんだろうというような世界になってくるからこそ不満に思うんだと僕は思うんですよ。
自分とその夫が同じ立ち位置に立っていて、で、その中で同じように仕事というかやらなければならないことっていうのが目の前に積まれていると。でその時じゃあ自分が何割やって、まあ、極端な話 50-50 でやれば平等っていう風なある程度前提としてそういう考え方があって、でもじゃあ旦那さんは自分よりも長く働いてるから、もしくは自分は働いてないで旦那さんが働いているから、じゃあその分差し引いてみて自分が7で旦那さんが3、まあそれで許してあげましょうと、そういうような感覚っていうのが少なからずあるんじゃないかと。まあ、それは昔からねあったものだとは思うんですけれども、よりそれが顕著に現れていて、非常に多くの家庭で多くの奥様方の中で認識として広まっているのではないかというふうに思うんですね。もちろん向き不向きや得て増えてというものがありますから、それぞれの環境も違いますから、今私が言ったことが全てではないとは思いますが、要するに比較できる状態を作った、自分とその旦那さんの行う行動が同じ基準に立っていると。だから比較した時になんで自分ばっかりやんないといけないのっていうような感覚を持ってしまうんじゃないかというふうに思うわけなんですね。私も今もう全くその感覚を同じ感覚を持っていて、その奥さんと同じ感覚ね、非常に稚拙なまだ、ね、思考に飲まれているわけなんですけれども、やっぱりまあその同じ会社の中でね、本当に恥ずかしい話ですけど、まあやっぱり業務だったりだとかいろんなことをやらなければならないという時に、どうしてもやっぱり積極的にやってくれる人が少ないって感じてしまうんですよね、自分はね。で毎朝4時に起きて、いろんな作業をしなければならなくて、でその時間に寝ているもしくは全然違うそのまあある種遊んでるような、いうふうに僕からは見えるね、まあ、そうとは限らないですけれども、そういう他の幹部クラスの仲間がいた時に、いかにどうやってその人に手伝ってもらうかっていうのももちろん一つのアプローチの方法ではあるんですけれども、彼がもしいないと感じた、いない状況だったら別に不満にも何にも思わないですよね。それってその彼が一緒にただ同じ時間そこに過ごしていて、自分は仕事していて彼はよくわかんないことをやってる、もしくは寝てたりとか休んでるっていう状況の、その比較する状況、自分と彼が同じ同等の立場にいて、それでいて作業量がこんだけあってっていう時に割り振るっていう風な感覚を自分で持ってしまうから、相手が50やってないっていうのは不公平だって、いわゆるその不公平っていう感覚を自分が持ってしまうからこそ不満に思っちゃうわけなんですよ。そうじゃないんですよね、本来はね。で自分一人でも全然できる仕事だし、もちろん会社っていう考え方からすれば、その彼をいかに会社にとって有効なね、業務をしてもらうか、時間を有効に使ってもらうかっていうのは非常に大事なテーマではあるけれども、この私が持っている不平不満の感覚、前回ね、タコラさん来た回の時に、文句言うなっていうふうに私言いましたけど、そこなんですよね。結局確かに、現状としてその文句を言いたくなる感情はよくわかるし、私は毎朝ブツブツ言いたくなるっていう気持ちをすごく持ってます。だけれどもそれはさっきも言ったように、彼がもしいなかった場合、いない朝もあるんですよ、現状他の、ね、ところの仕事に行っててね。その時は当然のように私はその自分の抱えている仕事をいかに効率的に早く済ませて次の段階にステップに上がっていくかということだけに集中できるんですよ。その時すごくスムーズなんですよね。だけどなぜか人手がある、要するに彼がいる状態の時にすごく僕はストレスに感じて、なんで手伝ってくれないんだとかっていう風に感じちゃうんですね。なぜじゃあそこに感じてしまうのかというと、その彼とのコミュニケーションを僕はその疎ましく思っているからなんですね。まあ、そこら辺になってくるとかなり難しい抽象的な話になってくるわけなんですが、これはコミュニケーションの回でも第10何回か忘れましたが、コミュニケーションの回にも通ずる話なんですけれども、私は彼にこれこれをお願いってやってくれっていうふうに言った時に、彼にどう感じられるのか、彼は彼のペースで何かをやっていて、それに何か言われたらどう感じるのか、嫌な顔されないかとかね、そういうくだらないことを先だって感じちゃうんですよね、多分。 で相手に相手を、まあ、まず傷つけないように、でさらに傷つかれた相手の表情とか行動を見て自分が傷つかないようにするためにコミュニケーションをできるだけ取りたくないっていう感覚を持つ。だからコミュニケーションがまだね、あの嬉しい内容の発表とかだったらまだいいですよ。例えば新しいお客さん増えたよとか、ね、新しい従業員増えたよとか、ね、今月の売り上げこんだけ増えたよとか前と比べてみたいな、そんないいニュースだったらもちろんコミュニケーション取りたいと思うんですけど、要するにネガティブなことだったりこちらから何かお願いしないといけないことっていう時に、その相手に対してどういうふうな言い方をすればいいか、で今までの経緯からするとすごく言い方が難しかったりとかするっていう時に、そのコミュニケーションそのものがすごく自分に対して非常に障害になってくると。でその障害となるコミュニケーションを取りたくないがために相手を悪くして、あ失礼ちょっとマイクが当たっちゃいました、相手を悪くして相手は積極的に手伝うよって言ってくれないから悪いんだっていう風な感覚をやっぱり私はまだ感情として持ってしまっているわけなんですね。だからそれは先ほど言ったみたいに自分と相手が同等の立場にあって比較することができるっていう状態があるからこそ、その不満っていうものが生まれてくるのではないかなというふうに私自身は思うわけなんですね。だけど一人しかいない、例えばですシングルマザーで自分の子供を育てるっていうふうになった時には、その旦那さんがいないからっていうのももちろん言い訳にする人もたくさんいるでしょうけれども、じゃあいない旦那さんに対して恨みを持つかというと持ちようもないですし、一人しかいない自分の手しかないっていうのであればですね、いかにその子供をね、しっかり育てていくかっていうところに集中するはずなんですよ。私がその作業に対して集中することができるようにですね、だから自分とその他その他同じフィールドの中にいる人間に対して同等の立場で何か比較をすることによって不満が生まれると。果たしてでもその不満っていうのは本当に必要なもんなんでしょうか。その不満っていうのはよくよく考えてみたら全くいらないもので、発生すること自体はおかしな話なんじゃないんですかっていうのが今回の私が言いたいところなんですよね。で、私がこの先ほど自分自身の不満の話しましたけれども、また夫婦の、その産後クライシスの話に戻りますが、先ほど最初の方に言ったようにね、その夫婦っていう形式がいらないっていうことをお話しさせていただいていただきたいんですよね。そう、夫婦っていうものはこういう風なものなんだ、こういう風なものじゃなければならない、こういう形の夫婦が理想だ、これはもう今まで何回も私言っていますけれども、それこそが不満の原因なんですよ。それこそがその理想と自分のね、現実と現状とのギャップっていうものを生む大きな要因の一つだと私は考えているんですね。それは普段から言っている愛しているだとか、その幸福幸せっていうものをと全く同じ意味合いで、夫婦であるっていうこと、もしくは恋人でも何でもいいです、親子でも友達でも何でもいいです、そういう一つの塊じゃない、その概念ね、その形式っていうものに自分がやっている行動が当てはまるか否かというところが非常に大きな線引きになって、そこにたどり着かないから不満になる、というような状況があると思うんですよね。だから夫婦ってこういうもんでしょう。だからまず夫婦っていう関係を継続するっていうことが大前提にまずはなってるんですよね。でこの NHK の朝一の中でも、どうやったらこの夫婦っていうなんか離婚しないようにするのかっていうことを前提に話してるんですよ。で離婚しないようにするためには、奥さんは旦那さんの仕事が6割だったとしても諦めてくださいよと、ね、いう話をしてるんですよね。で一番の、ね、自分が何をしてほしいか言葉で伝えるっていうのは非常に私は大賛成、この項目に関しては大賛成だけれども、それが、ね、夫婦の危機を乗り切るためって、そういうことじゃないですよね。もともと自分が何を求めていて、相手が何を求めていて、それで、お互いに自分たちが求めるものが一致しているから、だから一緒にいることができるということを確認して初めて仲間になる、一緒に過ごしていくっていうような状況が作れるわけで、ただ単にイメージでなんとなくくっついたからこういうギャップが生まれてくるわけですよ。 でもちろんギャップが生まれてその時にそれを乗り越えることによってですね、お互いの目的やお互いの本当の性質っていうのを理解した上でじゃあそれを乗り越えて絆が深くなるということはありますけれども、その時にこの例えばじゃあ産後クライシスをきっかけにですね、相手が自分に対して何を望んでいるのか、もしくは自分が相手に対して何を望んでいるのかっていうのを再確認することができるチャンスなわけですね、これはね。でその時に相手と自分が全然その目的が違っていたりやり方が違うっていうことが明確になったら一緒にいる必要なんかないんですよ。なぜ一緒にいなければならないんですか？ね、無理やり一緒にいなければならないという思いがあるからこそ不平不満が生まれるんですよ。そのギャップがあるわけなんです ね。だから、まあ、最初のところでですね、女性の自立度が高くなって旦那がいなくても生きていける状況があるからこそ、そういう離婚ができるという選択肢があるからこそ離婚するというようなことも言いました。でさらに言えば、まあ、ちょっとこれは言葉語弊があるかも分かりませんが、女性の家庭の中での女性としての役割ですね、母親、妻としての役割、旦那としての役割っていうものがかなり明確化されていたところから、かなりその夫婦間でのその役割というのがぼやけてきているっていうことから、そのぼやけた分だけ自分と相手が同等になったような気分になって比較する状況に、比較してしまう状況というのが生まれるんじゃないかというところなんですね。極端な話をしますけれども、極端な話、まあ、武家社会だったりとかする、まあ、と次元が違うのでね、次元が違うのでこれはちょっと参考にはならないですけれども、まあ、簡単に言えば男は戦争に行って、ね、でそれで領土を広げるっていう使命を負っていて、でそれでいて奥さんは子供と城と守るというのが基本的な世界だった時もあるわけですよ、ね、でじゃあ自分の子供の面倒を見てくれないから不満だっていうのももしかしたら当時もあったかもしれないですけど、大前提、その前提としてのその思想の考え方が違う世界があったわけですね。でさらに言えばそれっていうのは、まあ、そこまでの大きなギャップはないにしろ今の現状とね、地域性だったりだとか、もしくはおっとプルルとなりました。まあ、地域性だったりとかその年代によって、もしくはその本当にそれこそ生まれてきた環境によってですね、自分が相手に何を求めるのか、自分が自分に対して何を求めるのか、結婚というものに対して何を求める、家庭に対して何を求めるのか、子供をどう育てていくのか、そこの部分はみんな千差万別違うわけですよ、ね、だからそれこそなんだ、その戦国時代の、ね、奥さんのように妻のような、その一般市民ではなくてね、うん、その、うん、武家のね、奥さん妻になるのような感覚を持ってる人だってもしかしたらいるかも分かりません。それぐらい千差万別なわけですね。そんな中でただ一個の、もしくは複数かも分からないですけど、すごく少ない限られた夫婦っていう形に自分たちが無理やりそこに当てはめようとしたって、そりゃクライシス危機ですよ。当たり前です。その二人がずっとくっついている保証なんてどこにもありません。で、さらに言えば、先ほども言いましたけれども、二人が一緒にある程度過ごして子供ができました。子供ができた時に初めてお互いリアリティを持って子供っていうものを感じることができるわけなんですよ。で、その時に初めて見るお互いの姿っていうのももちろんあるはずです。だって自分たちが今まで子供を持ったことがない人間が持つようになったってことは、やっぱり人間が変わるわけですから。で、自分自身も変わっているわけですから、それまで知らなかった自分を見つけることができるわけですよ。ということは、すべて振り出しに戻っていると言っても過言ではないわけです。その関係性を一からまた構築していく必要があるわけなんですね。果たしてじゃあ子供生まれました、男の子生まれました、この子をどう育てていくか、今まで子供が生まれてきたらこういう風に育てましょうねっていう風にお互いの意識を確認し合ってきたけれども、実際生まれました、どう感じるのかっていうところは大きく変わっていてもしょうがない。人は変わるものですし、環境によって全然変わってくるものですから、だから人が変わることには文句は言いようがないです。不満は言えません。 変わってしまったらしょうがありません。子供生まれたけれどもこの子醜くってどうしようもないです、見るたび吐き気がしますと、どうしてもこの子を育てることはできませんなんていう親も中にはいますよ。実際醜すぎるから川に捨てたなんていう話もたくさんあるわけじゃないですかね。だからそういう状況になった時に果たしてその夫婦っていう形を続けていくことが善っていうような方向性、もしくはその比較した時にね、その育児その家事っていうものに対して、もしくは家の中のことに対して比較して相手と自分がどれぐらいの割合で OK なのかダメなのか、そんな話でそういう次元で相手を選んでしまっていいものなのかどうかというところなんですよね。じゃあこの NHK の朝一の言った通りに旦那に対してちょっと旦那を見るレベルを下げてですね、どれだけ家事に協力してくれたかっていうところをね基準にして旦那を選ぶっていうのはあまりにも僕はナンセンスだと思いますし、その結婚が最初からもうお互いの確認が全くできてない状態があるからこそ今別れて当然なんじゃないかというふうなお話なんじゃないかなというふうに思うわけなんですね。だから産後クライシスなんていうふうに銘打ってこの朝一はですね、最初にも述べました、これは夫婦奥様の母親たちの問題ではだけではなくて夫婦や社会の問題であると捉えて産後クライシスと名付けましたっていう風にかっこよく言ってるんですけれども、産後クライシスっていうイメージを植え付けてしまうことでですね、その私からすれば夫婦っていうものが別れることは危機なんだと、危ういことなんだと、ね、その人間っていうものは夫婦になってこそ一人前、夫婦になってない人間はもう非人道的だというふうにね、結婚してないの、おかしいんじゃないって、30になりました、40になりました、売れ残りになりましたとかっていうのはいろんな、ね、言われ方ありますけれども、その人が何のために生きていてどうしようとその人の勝手じゃないですか。何どういう考え方があってやってるかなんて勝手でしょ。なんで夫婦になってないといけないんですかっていうふうに私は思う。この産後クライシスという言葉はそういった間違ったその考え方を、まあ、間違ってるっていうふうに私が言い切るのはどうかと思いますけれども、そういうね偏りのある考え方を流布するような、まあ、ひどいテーマだったなというお話を今さらしているわけなんですけど、2番Q さんありがとうございます。受け売りの価値観に流されていると見失っちゃいますよねと、よく結婚したい結婚したいという言葉を聞きますが、それは果たして結婚という行為をしたいのか相手と一緒にいたいなのかてんてんてんということでね、はい、Qさんもねなんだいろいろとね多分Qさんなりに感じてるところもねたくさんあると思います。この間お便りいただいた時にはね、これまでのダンさんの愛っていうことがね、まあ、あまり理解できてなかったけど、真珠と緑の会を聞いてなんとなく理解できたような気がするというふうにおっしゃっていただいたので、まあね近々 Q さんにもゲストで来ていただいて、まあそこも含めていろいろとお話できればというふうに思っております。まあ、このカラオケルームもねもうあと5分ぐらいで出ないといけないんで、そろそろ終わりにしていきたいと思います。レスはどうかな、もう来てないかな、来てないみたいですよね。はい、ちょっと本当に早口でバーッと言ってしまって申し訳ないですけれども、まあ、今回はさっぱりと終わらさせていただければと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。おやすみなさい。